先ほど読みました聖書の箇所でありますけれども、実は少し皆さんは混乱したかもしれません。クリスマスですから、今日は当然イエス様の誕生の場面を、やる、お話しすることになるだろうというのは皆さんわかるかと思うんですが、しかし先ほど読んだ箇所は実は2組の夫婦が出てきておりまして、一章のところはザカリアとエリサベツという夫婦、そして二章に入りましてヨセフとマリアという夫婦、この二組の夫婦のことが語られてまして、それぞれに男の子が生まれる、つまりここでは二人の赤ちゃんの話が出てきてるんですね。ですのでちょっと前半と後半にこう少し分けて、最初はザカリアのこと、そして次にマリアのことを見ていく、そういう順番で今日は見てまいります。でクリスマスと言った時にザカリアって誰っていうことがあるんですね。実はこの2組の夫婦は親戚同士であります。このザカリアという人は祭司という働きでありまして、神殿で奉仕をしておりましたが、ある時御使いガブリエルが現れまして、あなたの奥さんであるエリサベツは長年子供が生まれない体であったけれども、そして年を取っているけれども、男の子を産むことになりますよ、そしてその名前をヨハネと付けなさいという、そういう話をいたしましたけれども、ザカリアはそれを聞いても信じられません。本当でしょうかと言いましたら、御使いはこう言ったんですね。これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります、私の言葉を信じなかったからですと言われまして、実際にその日からザカリアは口が聞けなくなってしまいました。いつまで口が聞けなくなったかというと、10ヶ月間、子供がヨセフというじゃなくてヨハネという子供が生まれるまで口が聞けません。それは御使いの言葉を信じなかった罰としてそんな目にあったんだろうねと思うんでしょうが、実はそうじゃなかったんですね。ザカリアが心の底から喜ぶことができるようにと、わざと口を聞けなくしたということなんですね。どうして口が聞けないのが喜びなのかと不思議に思うんですけれども、でも実際確かにザカリアは自分のところに生まれたこの男の子を見てヨハネと名をつけて、もう心の底から喜んでおります。一体何を喜んだのか、このまずそのザカリアの言葉の中から見てまいります。でその中で68、69という数字が振っているところを読みます。褒めたたえよイスラエルの神である主よ、主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。一言でまとめますと、救い主はダビデの家に現れました、お生まれになりましたと言っております。さてじゃあどうしてザカリアは救い主がダビデの家に生まれたということが分かったのでしょうか。ザカリアのところに御使いが現れたときにはそんなことは一言も言ってないんですね。どこからかザカリアは聞いたということになります。探偵小説で言えば情報源はどこかにあるということになります。で答えはどこから聞いたかと言いますと、奥さんであるエリサベツから聞いたと考えられます。どうしてエリサベツから聞くことになったかと言いますと、このザカリアの息子ヨハネが生まれる6ヶ月前のことであります。親戚であるマリアがエリサベツのところを訪ねてきました。でマリアがごめんください、私マリアですというその言葉を発した途端にエリサベツは精霊に満たされまして、 あなたは救い主の母親になるんですね、なんと幸いな方でしょうと大喜びをしたんです。で、驚いたのはマリアの方であります。どうしてエリザベスさん、あなたは私のこと知っているんですか、実はそのことで相談しに来たんですが、ということになったんです。マリアは自分の身に起きたことを話し始めました。実はこの間御使いガブリエルが私のところに現れて、私はまだヨセフさんと婚約中の身なのですけれども、あなたには聖霊によって男の子が生まれますという話を聞いたんですけれども、でその時はもう信じますと言ったんですが、一体これからどうなるんでしょう、私は不安でいっぱいなのです、それであなたに相談しに来たんですという、まあ、そういう話をマリアはしたんですね。実はマリアもこの話をエリサベスにしたとして、本当に信じてくれるんだろうかと心配してやってきました。でも自分の方から言う前にエリサベスが、あなたは素晴らしい人ですね、もう神様にが豊かにあなたを祝福していますよと聞いたときに、あ、これは本当に神様が私のことをやってくださっている、だったらこれからも心配せずに神様に委ねることができると安心をいただくことができまして、マリアは自分の家にその時帰りました。そういうことをザカリアはこの奥さんであるエリサベスから聞いておりました。マリアの夫となるヨセフはダビデの家系である、そのダビデの家系に救い主がお生まれになるのだということを、知りまして、その先ほどの69節の言葉になっております。そしてザカリアはもう一人自分の息子のことを今度は考え始めます。10ヶ月前御使いは何て言ってただろうか、あなたの息子にはヨセフと名前を付けなさいということも言ってたけれども、もう一つ言ってた、そのヨハネという男の子はやがて救い主に先立って人々を主のために備える働きをするものとなるんだよとも言ってくれてたんです。それを聞いたときは何のことやらわからない、でも今すべてのことがつながって神様の計画が見えるようになりました。いろんなこと語ってますが、その中でも76、77節というところを読みます。幼子よ、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。救い主に先立って主の道を備えて行くというのが、このヨハネの役割でしたが、その主の道は一体どこにつながっていくのかと言いますと、79節にありまして、79節の後半、我らの足を平和の道に導くとあります。救い主は私たちを平和の道に導くのだと書いてあります。もう今年もあと何日かで終わりになろうとしております。で、皆さんもこの1年のことを振り返っているだろうと思うんですが、世界中の話を聞きますと、まあ、テロとか紛争とか戦争とか、そういう話を聞かない日はありませんでした。誰もが世界が平和であるようにと願っております。けれどもアダムとエヴァが罪を犯した日以来、人々は妬み合い、争い合い、人を殺すようになってしまいました。それが今も続いております。一体どうすればよいのか人々は考えています。いろんな知恵を出していますが、それでも、まあ、 もうお分かりの通り、戦争や殺人はなくなりません。じゃあ聖書は何と言っているんでしょうか。罪の許しによる救いの知識、我らの足を平和の道に導く方がいなければ本当の平和をいただくことができないのだとはっきり書いてあります。今、私自身もそうでしたけれども、かつてこのイエス様を知らないとき、クリスマスといえば飲んだり食ったり騒いだりという、そういう時だというふうに 思い込んでおりました。でもう世の中は11月に入ってからもうクリスマスの飾り付けを始めていたようでありますけれども、そのようにして多くの人たちはクリスマスをお祝いしておりますが、けれども私たちがこの方を十字架で殺したのだという話はほとんど聞いていないと思います。まして私たちは罪人であるんだ、私たちは本当に神様に救われなければもう滅びるのだというふうにして告白する方は稀です。皮肉なことですが、世の人たちはクリスマスといって、イエス様の誕生をお祝いしているつもりなのかもしれませんが、その肝心の主人公であるイエス様を知らないと言っております。ザカリアが言いました、その平和の主、救い主がどのようにしてこの私たちのところに来てくださったのか、その様子が今度は2章に入って書かれております。今度はヨセフとマリアという2組目の夫婦に目を留めてまいります。マリアはもうすぐ、おそらくあと数週間ぐらいで出産の予定日を迎えようとしておりました。ところが、こういうことが世の中にあるわけですね。そういう時に限って大変なことが起きる。この時ローマ皇帝アウグストという人からイスラエルの全国民の住民登録をせよという命令が出たというんです。でこれは歴史的にもちゃんと分かっておりまして、事実こういうことが行われているというのが分かっております。で今であれば最寄りの役場に行ってこの手続きをすればいい話だと思うんですが、当時は違っておりました。それぞれの家系のがあります、始まっております、町に行って、そこで登録しなきゃ、当時そういうのがイスラエルにありました。でヨセフはダビデ家の血筋でありますので、ダビデの町と呼ばれるベツレヘムに行って登録しなければなりません。でこの当時このマリアとヨセフが住んでいたナザレという村とベツレヘム、地図で見ますと直線距離で120キロあるんですね。札幌から多分旭川の手前ぐらいの距離になります。直線でこれぐらいで、たとえですね、当時は車は当然ありませんので、ロバに乗ったとしても、出産間近の女性がこんな距離を移動するっていうのは大変な、まずはやっちゃいけないことだと思います。けれどもローマ帝国の命令は絶対でありますから、どんな事情であろうとそうしなさいということであります。ヨセフもマリアも悩んだと思うんです。これは大変なことになった。そういうふうにして、とにかく命令だから行かなくちゃいけないということで旅に出まして、幸いにして途中何事もなくベツレヘムの町に着きましたが、やはりもう月が満ちましたのでマリアはそこで産気づいてしまいます。マリアにとっては初めての出産であります。そしてまたここは全然自分が知らないところであります。自分の家で まあ、あるいは自分の知っている人たちに囲まれて出産するというのであれば少しは心強かったかもしれませんけれども、誰もほとんど知らない人、そして全然知らない人の家で出産しなきゃいけない。で、もうベツレヘムの町はこういう、もう地方からやってくる人たちもごった返しています。で、宿屋には場所がなかったのでということで、どうも家畜小屋で出産したということになっております。で、ここで皆さんはここで頭の中に絵が思い浮かばされると思うんですね。ああいう場面、イエス様が家畜小屋で生まれる場面というのを、どっかで絵で見まして、ああいう感じなんだろうなっていうふうに思うと思うんですね。で、今まではそういうふうにして想像されていたと思うんですけれども、つまり家畜小屋というのは人間が住んでいる家とは別のところに建っている、まあ、掘ったて小屋というんでしょうか、隙間風ピーピーの吹いているような、そういう小屋を想像していたと思うんですけれども、どうも最近それは違うんじゃないかということが分かってまいりました。実はこの家畜小屋は宿屋の中に一緒にあった部屋だったということが分かってまいりました。家畜小屋が人の家の中にあると聞くと皆さんはびっくりすると思うんですね。そんなの今都会では見ることがないからですね。ところが一昔前の日本ではそれが当たり前の風景になりました。人事じゃない、私の家がそうだったんですね。私の家は外から見ますと、まあ、普通の家ですね。まさかその家の中に家畜がいるというは思われないような家でありましたが、しかし玄関を一歩入ると左手のところに牛が住んでいたんじゃないですけども、牛がおりまして、ただいまとドアを玄関を開けると牛がもうと鳴いて迎える、そういう家でありました。なので私はですね、イスラエルのその家と日本の昔の農家の家とが同じ構造だったというのを聞いて、本当に少し嬉しくなりました。で、マリアはおそらくそういうところで出産したんだろうと言われております。まあ、随分と、それでもですね、やっぱり大変なことであります。普通じゃありません。心細い、マリアは非常に心細かったと思うんですが、それでも近所の人たちに、まあ、宿屋の人たちに助けられて無事に出産することができました。その生まれた赤ちゃんが救い主イエス・キリストであります。そのイエス・キリスト、救い主であるイエス様がどんな様子で生まれてきたのか、それが7節にあります。途中から読みますけれども、それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた、宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとあります。家畜小屋、いくら人の家の中に一緒に作られている場所だといってもやはり汚い場所であります。そういうところで直に床に赤ちゃんを寝かせることはやっぱりそれはできないわけですね。けれども、ベビーベッドというようなそんな立派なものがあるわけじゃない。仕方なくそばにあった貝羽桶に寝かせることにしました。で、貝羽桶って何だろう、これもあれですね、どっかの博物館かどっかに行かないともう分かんなくなった、あるいは動物園に行けば少しはあるかもしれませんけれども、まあ、当時であればロバとかそういう動物の餌を入れておく桶であります。当然きれいなもんじゃない、まあ、まさかそのまま汚いまま使わなかったと思います。水で洗ってそこで何かこうわらかなんかを入れて寝せたとは思うんですけれども、それでも貝羽桶って私も家にありましたが本当に臭いんですね。いろんなものをそこに餌として入れるわけですから、そういうところに寝かされました。神である方が最初に寝かされた場所がそういう場所だったんです。 そしてまたもう一つ、聖書にはこの赤ちゃんにどういうふうなことをしたかっていうのが書かれてまして、それは布にくるんでって書いてあるんです。で、あの布にくるんでという言葉、これを注意していただきたいんですけれども、日本でも赤ちゃんが生まれますと、私男だからそういうことは苦手なんですが、おくるみっていうんですか、赤ちゃんを包んで包むような、そういうタオル地の布があるんだそうですけれども、女性の方はよくわかると思うんですが、やはり赤ちゃんをそういう布で包むという習慣が日本にはある。で、これは調べてみましたら世界中にあるんだそうですね。モンゴルかどっかではもう赤ちゃんをそういう布で縛って草原に放っておいて母親がどっかに行っちゃうというような、そういうことがあるんだそうですけれども、で、私も記憶にありますが、おくるみというようなよりもですね、もう今で言えば幼児虐待だったかもしれませんが、藁でできたこういうなんか少し大きめのものがあるんですね。その中にがんじがらめにされて赤ちゃんをそこに入れるんですね。で、家の人たちはみんな農家ですから、外に行って畑とか田んぼに行って何時間も帰ってこない。で、子供心にやっぱり寂しくて泣いた記憶が未だにありまして、だんだんおしめはするんですが、やっぱり冷たくなってきて、それが気持ち悪いという、そういうことがありまして、やはりイエス様の時代も赤ちゃんこういう布でくるむということが普通だったようになります。で、この布でくるむのが普通であるのに、どうして聖書にわざわざ布にくるんでって書くんだろうと思うんですね。で、この後羊飼いたちがこの赤ちゃんであるイエス様を訪ねてくる場面が出てくるんですけれども、そこでも、いや、どうやってその救い主である赤ちゃんを探したらいいんでしょうねと言った時に、御使いがその羊飼いたちに語る場面が出てくるんです。ちゃんと目印がありますよ、布にくるまれて貝羽桶に寝ている赤ちゃん、それが救い主の印ですよという場面が出てきます。つまり救い主って何だろうか、誰ですか、どこにいるんですかって言ったら、布にくるまれて貝羽桶に寝ている、それがもうそれですぐに分かりますよっていう大変なこう目印ですと言ってるんです。これには大きな意味があるように思います。先ほど、今世界中ではテロや紛争や戦争が絶えないって言いました。平和はどこにあるんだろうか、平和はどうやったら実現するんだろうかと一生懸命考えています。いや、そんな世界とか大きな話じゃなくても、自分自身はどうなんだろうか、本当に平和なんだろうか、いつも何かにビクビクしたり何かを恐れたり、誰かにこう言われるんじゃないかと不安になったり、あるいは、いや、あの人に私は大切なことを言わないで隠している、あの悪いこともこういうことも都合の悪いことは私はもうみんな言わないで全部自分の心の中で、気がつかれないようにしているんだという方もいます。そうするともうまたバレるんじゃないかとビクビクしている、平和があります。一体どうしたら自分は平和になれるのか、あの人からこう言われた、あの人からこうされた、あの人との関係が悪くなったという話で私たちはいつも苦しんでおります。心の中で私たちは平和はどこにあるんですかと探しています。そして聖書はその答えを教えてくれています。私たちの救い主であるイエス・キリストこそ平和の主、救い主であるとはっきりと教えます。まあ、そう言いますと質問されるでしょう。一体その方はどこにいるんですか、もうその人は今いないんじゃないでしょうか、どうやったら その救い主である方を探すことができるんですか？目印は何でしょうか？それもちゃんと聖書に書いてある。先ほどから繰り返しています。布にくるまって貝羽桶に寝ておられる方を探しなさい。これが答えなんです。でも生まれたばかりの赤ちゃんではありません。この赤ちゃんやがて成長し、やがて私たちに救いの御言葉を語り始めるんですが、最後には十字架に吊るされて殺されました。そうしますと私たちは生まれたばかりの赤ちゃんじゃなくって死んだ方を探すことになるんです。この方は死んだ時どのような扱いを受けたか、そのことも実は聖書に書いてありまして、皆さんの集法を開いて右の方に聖書の御言葉はいっぱい書きましたが、その中の一番下のところです。23章というところが右の下のところにあると思うんですね。23章の53という数字のところをお読みいたします。これはイエス様が十字架で死んだ後の場面です。それからイエスを取り下ろして天布で包み、そしてまだ誰も葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めたとあります。これがイエス様が死んだ時の扱いです。この方がマリアを通して人となってお生まれになった時、布にくるまれて貝羽桶に寝かされました。そしてこの方がやがて十字架で殺された時、その体はどうなったか。やはり布にくるまれて、そして墓に納められていった。聖書がどうして赤ちゃんイエス様が生まれた時布にくるんでというその言葉を言うのか。すでにイエス様は生まれた時からご自分がこのような姿となっていくのだということを示されたんです。赤ちゃんだから何にもできないでしょ、赤ちゃんはたまたまそうなったんですよと思うでしょうか。イエス様は確かに今赤ちゃんの姿をしていますけれども、この世界を作られ、この世界をご支配している方なんです。私たちの目には赤ちゃんで何にもできない、人の手を借りなければどうすることもできない姿となっていますが、しかし人の手を使いながらご自分がこれからどういう歩みをするのかはっきりと私たちの目に示してくださったんです。これが救い主の目印ですよ。布にくるまれて貝羽桶に寝かせられる。そしてその方はやがて十字架で死に、天布で包まれて墓に納められていく。この方が救い主です。もちろん墓に納められて終わったわけじゃない。そこからこの方はよみがえられた。だから私たちを救うことができるんだと教えてくださいます。私たちはどこに平和があるんだろうかと探しております。なんとか人間の知恵でこの世界を良い方向に変えたいとみんな願っておりますが、でも私たちの罪の問題が解決されない限り、この世界を変えることはできません。平和に、私たちを平和に導く方、救い主がいなければ私たちは滅びるしかありません。私たちを救うためにこの方はどんな方法を取ってくださったか、どんな姿になってくださったのか、生まれた最初の日から貝羽桶というそういう誰もが寝かせられないようそういう場所に寝かせられていた。 そういう姿をとって神である方が私たちのところに来られました。これが私たちの救い主の姿です。私たちがこの方を十字架で殺してしまったのだ、私たちの罪がそうしてしまったのだ。でも殺されるためにこの方はわざわざ人となられた。それがクリスマスです。どうか私たちのためにこんなに小さくなってくださった神様を覚え、また私たちに与えてくださっているその恵みの大きさを覚えて、今日お祝いをしたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたがどなたであるのか知らずにクリスマスをお祝いしてきましたけれども、聖書からあなたがどんな姿をとって人となられたのか、その最初の日からもうこんなに小さくなられて十字架に向かう姿を示してくださっていたということを覚え、あなたの恵みの、そして救いの御業の豊かさに感謝いたします。心の中に私たちはいろんな不安や恐れを抱いています。人から傷つけられた、いやあの人と仲違いしてしまって喧嘩をしている状態だ、家庭の中でも職場の中でも学校でも、そして親しい友人の中でもそういうことが起きております。どこにも平和がない、でも本当に心が安心できるようになりたいと私たちはそれを探しております。あなたがいなければ私たちはその不安から逃れることができません。どうかあなたがお一人お一人に今日その御顔を向けてくださって、心の内に住んでくださって、あなたが私のためにすべてこれほどのことをしてくださっていたのかとあなたが見えるように、どうかあなたが闇の世にあって光となってきてくださったことを知ることができますように、主がお一人お一人を覚えてくださいますように。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。